皆さんおはようございます。8月の、最後の日曜日となりました。暑い夏もそろそろ終わりですね。なんか8月の後半になってくると少し涼しさを感じるような今日この頃ですが、今日も、神様を礼拝することをもって8月を感謝の時と申したいと思います。一言お祈りします。天のお父様、あなたの尊い御名をあがめ、心から感謝いたします。今日私たちはまたこの月の最後の聖日にそれぞれ集められて神様を礼拝できることを心から感謝いたします。御霊よ、どうぞあなたがこの真ん中に臨んでくださって、今賛美を通して私たちは、主よあなたを称えました。そしてまた御言葉を持ってあなたの栄光を表すことができるように導いてください。特に、この大きな全日本、そしてアジアの諸教会の国々のうちに同じ時間で持たれる礼拝のうちにあなたが臨んでください。そして神様の御業がこの世界に豊かに届きますように、皆によって祈ります。アメン。はい、前の週いつでしたっけね、6章の時ですね、週末の時間というのを多分私は5分か2分ぐらいとこう言ったと思いますけれども、その新聞の記事を見てですね、今核戦争、気候変動、人類の滅亡の警告、どう向き合うかというその新聞記事を見ると、終末時計は90秒と今なっているということです。5分ではなくてもう90秒になっている。戦争とかそういうもの、地球の変動とかですね、そういうことで、90秒、終末時計は90秒を指しているという、この間言ったのを訂正して、今日また御言葉を学んでいきたいと思います。さて今日の箇所、ヨハネの黙示録の、じゃあ統一教会、そこちょっと長いですから、7章1節から3節まで読んで、あと説明していきたいと思います。
はい、新約聖書、もうヨハネの黙示録7章の1節から3節までお読みします。新約聖書の499ページになります。499ページ、黙示録7章の1節から3節です。1節、その後私は4人の御使いを見た。彼らは地の四隅に立ち、地の四方の風をしっかりと抑えて、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。2、また私はもう一人の御使いが日の昇る方から生ける神の印を持って昇ってくるのを見た。彼は地にも海にも害を加えることを許された4人の御使いたちに大声で叫んだ。3、私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を加えてはいけない。
はい、ここからですね、今日は神の刻印という印を押されているということを通して、半ば、ご一緒に後でゆっくり見たいと思いますけれども、ある新聞の記事にある老人がですね、死んだらエスカレーターで乗って直接に、死んでいきたいという、エスカレーターでどこも止まらないでエスカレーターで行きたいという、まあ、このおじいさんのですね、まあ、信仰観というか人生観を表していることだと思いますけれども、しかし聖書は私たちはすぐにエスカレーターに乗って、神の前に立つわけじゃなくて、ヘブル書の中には一度死んだ後に私たちは神様の前に立つということが書いてあります。死んだらすぐエスカレーターではなくて、神様の前に私たち一人一人が立たないといけないということです。このヨハネは この箇所で神様の刻印が押されているということはどういうことか、これは非常に大事なこのヨハネの黙示録の中で、私たちに伝える大事なメッセージだと思いますが、その神様の刻印とは何かということを今日は中心に、ここを学んでいきたいと思います。何のために刻印が押されるのか、この7章の3節の中に私の刻印という言葉があります。私の刻印、この私の刻印というのは当時は国王の所有物であるという、そういう意味で使われた言葉だそうです。あなたは一体誰のものなのか、誰に属しているか、あなたの存在は一体何かということが私の刻印について言われている言葉です。そのことが曖昧だと、私は誰のものか、私は何者かということがはっきりしないとですね、生きていく中で不安になってまいります。詩篇の119編の94節の中に、この94編を119編を書いた作者はですね、私はあなたのものと自信を持って告白してるんです。私はあなたのものです、誰のものではない、私は神様あなたのものです。心が定まっているんです。私はあなたのものという、トマスという人は、イエス様の弟子のトマスはですね、復活の主に、他の人はあったんですが、彼はまだ復活の主には出会ってなかった。この手で脇腹に手を入れてみなければ私は決して信じないと言った。イエス様が蘇ったということは脇腹に手を入れてそれを確認しなければ私は信じませんと言った。このトマスがですね、復活のイエス様に出会ったときに彼は何と言ったかというと、私の主我が神よと、復活のイエス様に出会ったときにそのことを彼は告白したんです。こういう話がありますけれども、トマスという人、インドからですね、この商人たちがやってきて、そしてこの大変な工事をするのに人材、人手がいるということで、そしてその商人はですね、イエス様のところにやってきたんです。そして、見ると向こうに一人の男がいた。あの者はどうかとこう聞いたら、あの人は大工できるかなとこう聞いたら、彼はできますよと。そしてこの商人がですね、トマスのところ行って、その、インドへ行くのを誘ったんです。とかトマスは、インドは暑くて、インド以外のところだったら私は行きますけれども、インドだけは勘弁してくださいとこう彼は、断るんです。しかしこのインドから帰り来たところの商人はですね、イエスに向かって、あれはあなたの弟子かと聞いた。そうです。そして証人はイエスに、私はあの人から、あなたの主であるあの人からあなたを買ったのですと言われた時、彼はですね黙って何も言わなかったと。これが主である、トマスが復活のイエス様に出会ったときに、私の神、私の主といったその言葉の意味するところです。私の神、私の主。私たちはイエス・キリストの十字架の父よによって買い取られた。コリントの第一の手紙6章20節の中に、あなた方は代価を払って買い取られたのだ。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。代価を払って私たちは今日ここにあるということですね。それはイエス様が十字架によって血を流して私たちを救ってくださった。 代価が払われているってことです。この今日はここにいる一人びとりはですね、代価を払って買い取られた主のものであるということ、私も信仰を持ち始めた頃ですね、一つの疑問がありました。それは、生涯できたらば良いことをして生きていきたいと思いました。ところが信仰を持ってですね、私が やることも全てはイエス様の名のもとに、置かれる。ちょっと困るなと思いました。私が やったこともやろうとすることもみんなこのイエス様がしたと。この間のいつかの新学生の証の中でですね、私は同じようなことを言っていた青年がいたんです。私がやったことはイエス様に全部取られてしまう、一体私は 何者なのかということを言った青年がいたんですけども、自分を放棄しなければこのそれは自分のものといつまでも思ってしまうんです。パウロはガラテヤの手紙で、私は十字架につけられた、もや私が生きているのではない、私のために死んでくださったイエス様のために、私は十字架につけられた。十字架につけられたということは、そこで何にも弁解することはない、何にも言い訳することはない。十字架につけられたらもう何にもできない。パウロは私は十字架につけられたという時には、彼の権利も一切を十字架の上のイエス様に捧げたと。私たちが自分のものと主張する思いがないか。トメル青年の話はですね、彼は律法を守った非常に良き青年でした。真面目に律法に反するようなことをしないで彼は生きていた人でした。イエス様のところに来て、永遠の命を得るためにはどうしたらいいんですかと彼はイエス様に聞きました。たくさんのものを持っている、だけど永遠という救いという命というものを彼はまだ知ってなかった。イエス様に尋ねたんです。どうしたらいいんですか。そしたらイエス様は、あなたの持っているものを売り払って、それを貧しい人々に施しなさい。そしたら天に宝を持つようになります。彼はこの言葉を聞いてですね、悲しみながら立ち去ったと。天国にあるラクダが針の穴を通るのと同じように難しいと言われた言葉の背景にはそういうことがあると思います。彼は悲しみながら立ち去った。自分の富を自分の力だけで彼は努力して得た、熱心に働いて蓄えた。才能も努力もあるいは財産も富も一切は自分のものである。だから彼はイエス様に前にそれを捨てて、そして従うことはできなかったと。私たちがこのように生きていることはですね、生きた間神様からの全ては預かり物であるということです。私のものではないと。この青年は自分が自分のものであるということを彼は知らなかった。放棄できなかった理由はそこにあったと思いますが、もう一箇所ですね、トメル百姓のことがルカの福音書の中に書いてあります。ちょっとルカの福音書12章を開いてください。ここをですね、じゃあ今日はレジの姉妹に英語の聖書で読んでいただきます。 12章の16節から、はい、なぜここを英語の聖書で読んでもらうかというとですね、そこに大事なことを書いてあります。じゃあどうぞ読んでください。後で説明します。はい、どうぞ。はい、
はい、And he thought within himself saying, and he reasoned, and he began to deliberate within himself, and he debated. So he began to argue with himself. What shall I do? What am I to do? Because I have no room. I have not the space. For I have nowhere. For I have no place where to bestow my fruit.To store my crops in, to store this harvest of mine.
はい、今聞いてお分かりになったかもしれませんが、そこの中にですね、この富百姓は私という言葉は私の蔵、私の作物、私の魂という言葉をですね、何度もそこに呼んでいるんです。私、私という長い訳という聖書の中には、それが7回私という言葉が出てくる。あるいは大江先生の訳の中にもそれが6回出てくる。この百姓は一生懸命働いてたくさんの収穫を得た私の作物、私たちが今生きて生かされている、それは神様の憐れみと祝福によって生かされているんですが、ところが私という言葉、このエイミー・カーマイケルという人の書いた本で、この人はインドで宣教されたクリスチャンの女性ですが、なんかバレー姉妹もこの本が大好きだって よく読んでいるそうですが、私は2冊このエミー・カーマイケルの本を持っているんですが、とても素晴らしい内容の本です。まあ、これはもう多分おそらくないかもしれませんけれども、もし見つかったらどうぞ探して読んでみてください。この三翼の影に隠されてというこの本の中にですね、私の目を塞いでいるのは人間の中にある私第一という思いです。主をよりよく知るために私を捨てなければ全ての被造物の中に新しさを見ることはできません。私の目を塞いでいるのは人間の中にある私第一であると、私が第一であるという、これが神様の前に目を塞いでしまうことであるという、私を捨てなければ全ての被造物の中に新しく神様を見ることができないと。だから私というのがどんなに私たちの中にですね根強く生きているか、私はキリストと共に十字架につけられてて、この言葉はですね、生涯私たちが死ぬということがどういうことか、私をなくするということはどういうことかということをですね、それを祈りながら生きていく。私第一になってくると、先ほど読んだ富める青年も、あるいはまたこの百姓も、私が第一である、私が第一であってしまうと本当に神様を見失ってしまうことになる。私たちはヨハネ福音書の中で、私たちが神様を選んだのではなくて、イエス様は私たちを選んでくださったというその言葉です。だから一方的な神様の選びによって神のことをされたと、 聖書は私たちに祝福の原則というものを原則を伝えています。例えば聖書の中にマラキ書の中に10分の1を私のところ持ってきなさい、そうすれば私があなた方を祝福してくださるという、すべてのものを私のもとに持ってきなさいという神様の約束です。これは神様がですね、意地悪をしてそれを持ってきなさいって言ったんじゃない、祝福するから私のもとに持ってきなさい、私が祝福するからそれを持ってきなさいということです。だから10分の1献金は神様の前に私たちが祝福され秘訣だということです。だから10分の1献金を進めるんです。ビリアム先生がですね、私がもし牧師だったらば毎週第4の聖日は私は10分の1献金について説教する。それほど10分の1献金というのは私たちの祝福の源である、だから10分の1献金の話をするのである。作家の三浦綾子としては、まあ、若い人はもうだんだんと分からない人も多いと思いますが、この三浦綾子としてはですね、神様の寛大さに驚いたというんです。普通ならば石じゃなくて空持ってきなさいというところをですね、神様は10分の1、残りの9はどうぞあなた方の生きていくためにそれを使いなさいとこう言っていることにね、神様の素晴らしさがあるんだと。私、これは神様の所有物であるということです。自分に対して自由に解放されて喜び満ちたその生き方をするためには、この私というものが王の所有物である。昔はその王の所有物がこの捺印を押された、刻印を押されたその証拠である。私たちは聖霊によってですね、救われております。聖霊の印が押されているとこは書いてあります。誰も聖霊によらなければイエスは神のことを呼ぶことはできないというんです。どんなに一生懸命に努力しても神様を信じることはできない。榎本牧師のもとにですね、あの榎本牧師ももう昔の人になりましたけれども、この人のもとにですね、何十年も通ってきた人がいたそうですが、ところなかなかあの聖書が理解できなかったと。聖霊の力がなければ、聖霊によって押されていなければ、それはイエス・キリストを信じることはできないと。私たちは神様の所有物なんだと。地上に生きている間、この体も全て一切合切をどうぞ使っていいですよと、預かり物であると、いや私のものであるとこう言ってしまったらば、私というこの人間がですね、自分に用いられなくなってしまう。私は神様から地上に生きている間、何年生きるか分かりませんけれども、その生きる間、それを私を使ってくださいと。私の才能も、私の時間も、私のお金も、すべてお使いくださいと神様から託されたものです。平口伝蔵という人がこんなことを言っています。この90歳を100歳の人たちのですね、100歳の人の言葉というのは、あります。これは、日野田先生が監修編集者になっています。日野田重明というね、ドクターで100何歳かまで現役の医者だった方が、まとめた本ですが、この中に100歳以上の人々の言葉が出てくるんです。大変小さな本ですが、この中にですね、 平口伝柱、伝柱ですね。この人の言葉が紹介されているんですが、どういうことかです。どういうことを書いているかというと、今やらねばいつできる。私がやらなければ誰がやる。私が今やらなければいつできる。私がやらなければ誰がやる。これをですね、沖縄に前にキリスト伝道会で来られた先生が那覇の教会で語った言葉の中にですね、ワンガサネターガスが、ナマサネイツがというね、沖縄の方言を習ってね、それをね、紹介したことがあるんですが、昨日 の NHK のですね、番組で、島根県のある小さな離島でですね、人口がだんだんだんだん減ってくる、子どもたちも減ってくる、高校もやがてなくなるという、そういう運命の経営運命にあるときですね、そこに山内という町長さんが選ばれたんです。彼はこの離島のこの島をどうしたら生き延びることができるかというね、そのことを一生懸命考えてね、いろいろことをやったようです。例えば、海の資源を利用してですね、そしてこのそれを効果的に用いていった。そしてこの島にですね、学生がいなかったらはよそから迎えたらいいんじゃないか。その時に親制度を用いた。親制度、学生たちが都会が来た時にですね、親としてその子どもたちを見ていくという、そういうような制度を取ったり、いろいろことを改革をして、この島が今人口が増えてきているそうです。そしてこの人口の増えたその山内と町長の座右の銘は何かというと、今やらねばいつできる、私がやらねば誰がやるというの、これをね、その町の座標軸としてそれを掲げて、この島が回復していると。私たちはこの今やらねばいつできる、私がやらなければ誰がやる、この私というのも、それは私自己中心的な私になってきたらばそれはうまくいけないんですが、この私を他の人のためにそれを用いていくというと、で私というこの言葉をですね、私たちは生涯にわたって、私とは何か、私はどういうふうに神様によって救われて今ここにあるか、私たちが今ここにあるということは神様の特別な選びによってここに置かれていると。そしてこの中にある私たち一人一人がどういうふうに生きていけばいいのか、教会の中にある私一人一人がこの構成されているわけですが、この私は刻印を押されているもの、神様の所有物だという刻印を押されているものである、私のものではないというこの意識を持ってね、これからも歩んでいきたいと思います。私は私であるけど私ではないということ、そういう意味がこの黙示録の中に出てまいります。この刻印を押されたという、そういう意味です。そしてこの七章の実節の中に、僕は私は公約聖書で見ますけれども、九節 その後、私が見ていると見よ、あらゆる国民、部族、民族、個々のうちから数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣を身にまとい、白の枝を手に持って御座と子羊の前に立ったと。救いは御座にいます我らの神と子羊から来る。救いの確信は子羊であるところの神様からイエス様から来ると。因を押されているということは、刻印を押されていることは、これは救いが神様から来て、それをその人に因が押されているというのである。私たちは天地の作られる前から、エペソの手紙を見ると、天地の作られる前から選ばれていたというんです。私たちの努力やそういうものを一切抜きにして、神様によって導かれていたと。この天国に行ったらですね、あらゆる国民、あらゆる部族、民族、個々のうちから数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣を着て、勝利の白の枝を手に持って御座と子羊の前に立ったと。白い衣とは、キリストによって、神様によって因が押されて白くされた、罪なき者としたという、その印であると同時に、白の枝は勝利の印です。勝利したということをもって白の枝で迎えられたと。救いは御座にいます我らの神と子羊から来る。救いは神様から来る。しかも恵みによって救いは私たちに与えられるのであるということです。私たちの救いに関して手柄は何にもないんです。この高学聖書、私はずっとこの訳を見てるんですけども、人と呼ばれる値打ちのないものである。しかし神の恵みによって私は今日を得ているのである。そして私に賜った神の恵みは無駄にならず、むしろ私は彼の中で誰よりも多く働いてきた。しかしそれは私自身からではなく、私と共にあった神の恵みであると。パウロは、今日あるのは神様の恵みであると。私はこのコリントの15章のこの10節の言葉ですね、骨の髄まで体のすべてにおいてこの言葉を認めていきたいと思っているんです。今日あるのは神様の恵みであると。そして神の恵みは無駄にならなかった。神様の恵みというのがいかに聖書の中にたくさん出てくるかということが分かります。恵みに生かされる。これが刻印をされた人は、この神様の恵みによって生かされているのだ。救いは神から来る。救いは御座にいます我らの神と子羊から来る。それ以外どこからも来ないんです。私たちの努力や才能や賜物やそういうものではない。救いは御座にいます我らの神と子羊から来るんだと。最後にこの17章の16節と17節を見ましょうか。彼らはもはや飢えることなく乾くこともない。太陽も炎症も彼らを侵すことはない。 御座に正面にいます子羊は彼らの牧者となり命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い去ってくださるのである。これは祝福の刻印です。刻印をされたものはどういうふうな祝福があるか、それは神様の前にですね、全存在として神様の前に神のことをされる、食べることも乾くこともない、それが刻印を押された人の特権であるということ。そして太陽も炎者も彼らを襲うことがない。子羊が彼らの牧者となる、神様が牧者となる、私たちを完全に人生を導く道連れがあるということです。この世のどのような団体や組織でもなく、子羊が命の水の泉へ導いてくださると。この子羊に対するキリストに従って生きた道はまさに詩篇の23篇であるということを思います。目から涙をことごとく拭い去る。私たちの人生の中に涙があったりすることもしばしばありますが、しかしこの涙を拭い去ってください。それは子羊に従って刻印を押された者がその涙をも拭い去ってくださるんだ。この黙示録の7章の中にですね、断続が出てこないんです。そしてこの14万4千というのは、エホバの証人は自分たちの数である、救われるエホバの証人の数が14万4千である。これは間違った解釈です。この断続がこの中にないというのはですね、それはリストから抜かれているというのは、反キリストはこの断続から出るだろうと。エレミアや列王記や創世記の中にこの断続はですね、その偶像礼拝をした、だからこの断続は退けられたと。かつて12人の部族の一つとして救われた、導かれた彼らがですね、神様から離れて自分勝手に生きたために断続が抜かれているということです。断について皆さん聖書を読んで理解してくるとですね、神様から選ばれたとしても私ということを、私の考え方、私のやり方、それを断続はそれを神様抜きにして、いや自分のやりたいような神様を拝みたいということで、断続は偶像礼拝に走っていったと。その意味でこの黙示録の全部は読みませんでしたが、神様の刻印を押されたもの、それは神様の選びの中に置かれた人々であったということを覚えながら、私たちもイエス様によって刻印が押されている、聖霊によって刻印が押されている、だからこういうような祝福があるんだと。私というものが誰に属するか、このことをはっきりと明快にして歩んでいきたいと思います。それでは賛美をしましょう。献金して、その後今日の証の。